ご理解第17節神の綱が切れたというが神は切らぬ氏子から切るな一つ今朝ある方がお参りしてきて今度住居が3里ほど遠くなりますので今までのように日産ができませんという信心は自分で工夫しなければ近くに寄ってもお参りできないよと申しておきました二つある信者に申しました。今日は親教会の夏の祈願祭にお参りできるだろうと言いますと、ちょっと今日はと渋ります。それで、ご本部参拝するつもりなら、今日一日ぐらいどうにでもなろうがと申しました。かっこ、明日からご本部参拝の予定だったが、都合でお参りができなくなった人。信心をやめただけが綱を切るのでない。この二つの例も同じことです。神の綱を切ると、神は切らぬ氏子から切るなと。まあこの氏子から切るなというところが大切な要になるのでしょうね。私どもから神様に向こうていく神様が私どもに向こうて来てくださるそれに対してそれをまあ無限にしてしまうというのでしょうかねこちらの人間側の方が神様を袖にしてしまうというようなことが多いように思いますねその私ども人間中心の信心をやっぱりしようとしているからだと思いますね。昨日、昨日は驚くべき体験をさせていただきました。今までの私の常識がまあ変わってしまったと言いましょうか。と申しますのは、今まで私はスマートフォン、いわゆる電話ですね。電話の流れで来たところのスマートフォン。これとパソコンですね。パーソナルコンピューター。これとは全く、まあ別物だと思っておりました。まあ形ももちろん違いますね。しかしまあ基本的なところではコンピューターであることには違いありませんけれども、そのオペレーティングシステムですか。その OS であったりというものがやはり違いますから、パソコンとコンピューターとはまあ違うものだと、まあ、パソコンで作ったデータをスマホの方で見るということはできますけれども、まあ、本質的に別のものだという認識でしたけれども、昨日ばっかりはそれがまあ覆ってしまったような感じがいたしました。実はスマホのプログラム、アプリですね、がパソコンの方にで動くのです。まあインストールが簡単にできるのですね。まあ私どもは iPhone と iMac ですけれども、その iPhone 用に購入させていただいたアプリというのでしょうか。まあアプリストアでダウンロードしますね。それが今度同じものがパソコン、iMac の方でも動くのです。まあ、びっくりいたしました。ただ、Apple Store に行って同じものをダウンロードすればそれで動くという。何の操作もすることなく、ただダウンロードして動かせば動くのです。今までも何かその難しい操作をして特別のバーチャルなんとかというような仮想空間を作ってそこで動かすというような普通の人では難しくして動かすという方法はあったようですけれどもただインストールすればそれで動くといういわばスマホの iPhone のアプリケーションを iMac パソコンの方にインストールできるというのですそして同じように動くもうまさに iPhone と iMac との垣根がなくなったという感じですね。 これはどういうことかというとすごいことです。まあ、もっとも私が使っている iMac は型が古いですから、それがそういう関係性がありません。しかし、まあ家内のは比較的新しい方ですので、それができたのです。だから今我が家でできるのは家内のパソコンだけですけれども、その iPhone のアプリが iMac コンピューターの上でも動くと、まあすごいことですね。ですから iPhone 用に作られたプログラムがパソコンの方でも動くということなのですが、この関係がすごいと思うのですね。今までは全く別物であったスマホとパソコン、その別物であったものが、まあいわば一つになったような感じがいたしますね。その垣根がなくなったわけですから、同じアプリが使えるということですから、この何と言いましょうかね、この関係性というのでしょうか、この関係、スマホとパソコンの関係に驚いたわけですけれども、大変近いものになっている。そしてまあ翻ってと言いましょうか、教祖様と神様との関係、師匠大坪宗一郎氏と神様、天地金の神様との関係、私どもと教祖様や師匠との決定的な違いはどこにあるのだろうかと思いますときに、私どもはいかんせんどうしても私どもの願いを聞いていただきたい。私どもが幸せになればと願って信心をする。そして神様に願う。またもちろん天地書きつけを応対するわけですけれども、法祭ですか、石上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日へ頼めと、これもどうしても人間の側からしかいただきません。一心に願えと、人間氏子に願えとおっしゃっておられると、そうしかいただけませんね。まあいただけないというか、そういただきます。どこまでも人間が中心の信心をしようといたします。私が中心というのでしょうかね、私の願いを叶えてほしいというのがまあ第一になっておりますね。その神様と私どもとの関係というものが、私を幸せにしてください、私のそれこそ無病息災をお願いします、私の願いを聞いてくださいという、どこまでもそういう信心、そういうまあ間柄というのでしょうかね、で終始しているのではないでしょうかね。一方教祖様にしても師匠にしても、そこから一歩まあ踏み越えてというのでしょうか、むしろ神様の願いを聞こうとされた。教祖様も立教神殿で神様から願われた、神様が教祖様にお頼みなさった、それを神様の願いを聞こうとされたわけですね、聞かれたわけです。師匠の場合も、私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その願いが成就するためにという信心に入っていかれた。そのお二方とも自分が幸せになるために、自分の願いを聞いてもらえるために、 自分の願いが成就することのために新陳をされたのではないということなのです。その関係が神様の願いを聞こうという何と言いましょうかね、心になられたということですね。その神様の願いを聞かせていただこう、神様の願いが成就するそのお役に立たせていただこうという心になられたところから、一段と進んだ信心になられた。そしてまたそこに人が助かるような働きにもなってきたということなのですね。例えば取次者がよく人を助けたいと願います。そして人を助けてくださいと神様に願います。それで人が助かるといたしましょうか。いたしましたとしても、それはどこまでも取次者の自分の側に立った願いでしかないから、師匠や教祖様との、まあ神様との間柄とは雲泥の差があるということですね。師匠にしろ教祖様にしろ、それは神様の願いが人を助けたいという、その神様の願いが成就するお役に立とうという神様の願いに立っての願いであるわけですから、私どもがただ願う願いとは、まあ桁が違う、だだめが違うということになります。そういう神様の願いを、神様が、その神様の願いが成就することによって神様が喜ばれる、そのことのために信心をさせていただこう、お役に立たせていただこうという、そこに入ってきませんと、まあここが愛楽世界に入るには、その手前に発心側があるよと言われた、そこのところであるかもしれませんね。私どもが、私の願いを聞いてほしいという信心から、その一歩発心側を超えて、神様の願いが成就することのための信心をさせていただこう、神様の願いが成就するお役に立たせていただこうという信心に、まあ何と言いましょうかね、発心がなされた時に初めて私どもと神様との関係、神人関係というものが一層今までとは違った密なものになるということではないでしょうかね。それこそスマートパソコンが一つになったような感じになります。私ども人間と神様とがまた一つになったというような、そういう働きにもなってくるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。